まっこと人物辞典
第464ページです。
今日は OSK 日本歌劇団トップスターのヤン・リンさんです。ヤンさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、いっぺんに華やかな雰囲気に、
あ、もうめちゃめちゃ華やかな方にお越しいただきました。姿勢もとてもいい。
あ、ちょっと耳が痛いな。
声、いや私もですよ。もう猫背になっちゃう。声もとても綺麗。
まあ、日本歌劇団トップスターということですが、お名前はヤン・リンさん、木偏に太陽のようの字の
作り、右側ですね、
ヤンさんね、うんうん、だからリンさんは大変に林です、はい、というお名前からするとルーツは中国ですか。
そうですね、国籍は中国です。でも生まれも育ちも日本なので。
あ、そうですか。
華僑の4世目ですね。
あ、4世、
はい、
とその華僑ということは神戸ですか。
あ、違うんですよ、横浜なんですよ。
あ、横浜。
おお、
うん、
じゃあもう生まれが、お生まれが横浜で、
はい、
あ、そうですか、
はい。
まあ、横浜のね、華僑の人、私腹立つのはね。
そうなん、ヤンさん前にしておっしゃいます。
あの中華街言うでしょ、
はい、
あ、横浜ね。
神戸ででもね、中華街言うやつがおるんですよ。今ここは南京町なんです。
あ、ね、そうですね、うん、こここだわりが出ちゃいました
、うん、あ、そうなんですね。
まあまあそれは冗談ですけども、
大丈夫です、ヤンさん間違いないから。
まあ、そのな、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、うん、すごいユニークなお仕事ですやん。
あ、ね、そうですね。
なんでこういうことをしようと思われたんです、
そうですね、私中学2年の時に、はい、テレビで宝塚歌劇団を見て、はい、それで舞台に立ちたいと思ったんですよ。
それまで例えばこう児童劇団に入ってたとかダンスを習ってたとか、そういうわけではなく。
そうですね、それはなくって、むしろ画家になりたくって。
あ、画家に、
はい、通ってたんです。
どんな画家でしょ
う。そうですね、この私の輪の字が、おばあちゃんが尾形光琳が好きで、
はいはいはいはい、
で芸術に長けてほしいっていう意味で輪の字を取ったんですよ。
ジャンル違いでも芸術にすごい長けた、
うん、そうなんです、だからちゃんと名は体を表すんだなと思って。
いや、それリンパ言ったらね、江戸時代の画家の大きい流派で、
はあはあ、そうですね、うん、
尾形光琳、高田、あの、ソーダズ、田原へソーダズなんかのね、
うん、
あ、じゃあ本業なんですね。
そうしたら、あの小さい頃は絵も習われてた。
あ、そうです、アトリエに通ってました。
どんな絵ですの。
油絵ですね。
小さい頃に油絵かかはるんですか。
はい、あと学校ではその中華学校だったんで、 水墨画とか、
あ、
やってました。
それが、まあ、どっちか言ったらその美術です
よね。はい、なん
か生と動で
真逆、音楽の方へというかね。うん、きっかけはその宝塚の、
はい、舞台を拝見したこと、テレビで見たんですけど、はい、
でも自分もそれに行こうと思う、もうすぐそんな気持ちになりました。
いや、すぐは思わなかったんですけど、何回か多分シーズンでやってたと思うんですよ。
うん、
でそれを見るたんびに、なんか興味が湧いて、自分も舞台に立ってみたいなと思いました。
具体的には何歳ぐらいからそんなレッスンを始められたんです。
そうですね、その受けるって決めた時からなので、だいたい中学校から、うん、なんか小ちっちゃい時に習い事程度でバレエはやってたんですけど、一旦やめてたので、
うん、
また中2から始めたっていう感じです。
だけど中2でそんなにすぐに決断ができたもんですかね。
いや、まあ家族ではいろいろ話し合いましたけど、
うん、
簡単なことじゃないので。
そうですね、そら、う
ん、ね、だって、うん、でいっぱいバレエだけじゃなくて歌とか
も。そうですね、
ならそれもこうレッスンに通って。
はい、
はあ、
そう、途中で嫌になったようなことありません。
それはあんまりなかったんですよね。
やっぱり本当にそれがやりたいという気持ちが強かったんですかね。
し、体を動かすのが性に合ってたんだと思います。
ほな絵描いとったらあかんやん。
だから全然不思議に思ってなかったんですけどね、自分は画家になるってずっと思ってたんで、
うん、それが動き出すとすごい楽しくなる。
もともとインドア派だったというわけではなくてですか。
あんまり意識したことないですね。
インドアアウトドア、
うん、
もう運動も好き、体育の授業も好きだし。
そうですね、体育の授業は大好きでした。
そうですか、
はい、
私は体育は体に悪い派やから
。そうなんですね、
あんまり動かないの。
先生はね。
それで結局そしたらその中学出て高校へ入った、は
い、うんうん、
それ もう中学の時からの延長で、あのレッスンいろいろやりながら。
あ、そうですね、
で高校からはもう進学して勉強しようとかいうのあまり考えずに。
いや、全く
考えなかった。
もう何歳の時にまず受けはったんですか、宝塚。
う
ん、
そうですね、中3の時に一回自分の なんか身近のレッスン場に通って一回受けてみて、うん、
はい、
で、まあ、当たり前に落ちて、うん、でそれでなんか宝塚受験スクールというものがあるっていうのを知って、
ははでそこに、ね、
あ、そうですね、
あ、横浜なんかにもそんな
あるんですか？そうです、東京の方にも
全国にあるんです
よね。やっぱ全国にありますね。
でそこも入ったんですか？
でそこに入って2回目受けたのが高1の時に受けて、はい、
結構早い時からそういう実際にね一歩踏み出してこられたん
ですね。そうですよね。音楽学校時代がこう15歳から18歳でしたっけ？
そうです。
19歳でしたっけ？なんかね、
う
ん、の門校でもすごい短い時間、
ね、
期間しか受けられないから、
うん、狭き門なので、
めっちゃ短時間にぐわーっと詰め込んで、
そうですね、いっぱい
練習してって。
もうだから高校とかもレッスンが中心の生活をしてましたね。
もちろん部活はしないしバイトもしないし、
あ、はい、もちろん、うん、
授業は受けるけど、でも心の中ではレッスンのことみたいな。
そうですね、もう毎日通ってたんで。
はあ、いや、もう大変。寝る時間ありました？
うん、授業寝てたかもしれません。
まあ大事な休息の時間。
ね、野球部の人と降りたところ。
いや、もう命かけてはりますもんね。うん、それ
で高校卒業して、
はい、
どうされました？
で落ちてしまった。もう全然受験可能な年齢まで全部受けたんですけど落ちてしまったんで、もう全く他のこと考えてなかったから、とりあえずその教室に通いながら考えようっていう時に、その教室の先輩に OSK のおじいさんがいらっしゃったんですよ。で OSK だと結構年齢が幅広いんですね、受験できる。なので一回挑戦してみたらっていうことで挑戦したら受かった。
一発で。
あ、はい、うわ、すごい。OSK は何歳から何歳がこう受験？
そうですね、15から23まで受けられます。
ああ、そうなんですね。でそこで受験してみようと思ってもう一発合格で。
そうですね。
それからまあそんな年齢的なあれがあるけど、今で何年ぐらいです？
そうですね、舞台生活15か6だと思います。2007年が初舞台なので、
うん、初舞台のこと覚えて待ってますよね。待ってます。
そうですね。
何役やったんですか？どういう演目の？
あ、役とかっていうよりか初舞台の頃はショーでラインダンスが名物なんですけど、 OSK はラインダンスしか出れないんですよ。あとはパレードと、
うん、
なのでもうそれのみでしたね。
うん、
すいません、あの知識が少なくて申し訳ないんですが、いやいやいや、 OSK は今何人ぐらい団員の方おられるんですか？
そうですね、今54になったんじゃないかな。
50、
はい、初舞台の子が入ってきて、
入ってきて、
はい、
毎年何人ぐらい入ってきはるんですか？
もうまちまちですね。
あ、
へ、
で今は男性役で、
はい、
男役
で、これはなんていうか、
はい、
本格的なこういう仕事をやられて最初から男性役ですか？
そうですね、私はもう男役をやりたいと思って、うん、
あ、自分で周りからではなくて。
そうなんです、結構自分で決めれるんですけど、うん、まあよほどね大きいちっちゃいっていうのがやっぱ関わってくるんで、
うん、
で今記憶してる最初の、
はい、
まあ言ったら華々しい役だ、どんな役でした？
華々しい役。そうですね、うん、いろんな舞台に出させていただいてるので、どれもこれもやっぱり自分の中では大切な役なので、うん、突出してっていうのはないんですけど、最近だったら3月に、
はい、
新橋演舞場の100周年記念創立100周年記念公演を終えたばかりなので、
は
い、
うん、その時
に、はい、させていただいた、あの第1部が日舞のレビュー賞やったんですよ、
はい、
で第2部が洋舞のレビュー賞なんで、うん、その第1部の日舞のレビュー賞でフィナーレでやったナンバーがすごい鮮やかに残ってます。
へ、それがそのご自身がどういう立ち位置やったかというよりも、その演目自身、
そうですね、その作品というか、その、うん、言っていただいた通り、うん、その一景がとても残ってます心に。
いや、この今日舞とおっしゃってましたけど、そのバレエ、クラシックバレエとかそのだけじゃなくって、はい、その日舞も踊れないといけないから、
うん、
もうその毎日のねレッスンというか日々がどんな生活を送ってはるんやろうっていうのを、は
い、いや案外普通ですよ。
本当ですか？でも、はい、こう OSK 入られて、はい、でも新人さんの頃はもう、うん、 今は分かんないですけど、そのレッスン、それでも入っても、ま、毎日レッスンやったりするんじゃないですか。
そうですね、まず2年間研修期間っていうのがあるので、
うん、
養成所というか学校みたいなところがあって毎日授業があるので、うん、そこで基本を学んで、
もう各ジャンルの、ね、
バレエ、ジャズダンス、声楽、演技、日舞、うん、
それに加えてそれはあの男役さんとかやったらこの仕草とか、そうですね、そういったもの、そういったものはこう授業である、授業とかレッスンであったりするんですか。
あ、それはないんですけど、やっぱり劇団入って先輩方にアドバイスいただいたりとか、うん、自分で研究したりとかっていう日々の鍛錬みたいな感じですね、うん、
でそれをやられてて、
はい、
もう嫌やったなとかいうような思いはありません。
あんまりないんです
よね。やっぱり好きでなったからもう楽しいでしょうがないみたいなもんですか。
まあ、楽しいだけじゃないんですけど、
うんうんうんうん、
日々が必死すぎて暇がないみたいな感じですどっちかっていうとい
やそれいいことですよ ね、
そうですよね。
常に走ってるっていうような感じですか、
はい
はい、あでもこのねコロナ禍どうでした。
いや初めてこんなに舞台に立たない時期が続いたので。
やっぱり立たない時期がありましたな。
ありました。
2020年の3月か4月ぐらいから。
そうですね、だいたい1年ぐらい経ってなかったんじゃないかな。まあ、途中でその配信専用の劇場、配信専用ではないんですけど、そのちっちゃい劇場を自分たちが持ちまして、で一時期配信のみでお届けしてたんですよ。なのでそれがあったからこそ今につながってるって感じですね。
うん、やっぱりね、あの前代未聞の事態が起こって、だからマイナス面いっぱいありますわ。だけどこんな状態になったからこれができたいうこともあるはずでね。
いや、あると思います、
うん、これはもうどの分分の社会でも同じことやと思うんですね、はい、だからまあそれで新しい活動みたいなものもあのやられ始めて、
はい、
で今までその10年以上舞台に立たれて、
はい、
大失敗やったいうのあります。
そうですね、いっぱいありますよ
覚えてます明確に。
いや明確にちょっと覚えてないんですけど、今でもやりますし、やっぱ失敗っていうのは、う
ん、例えばどんなことします。
歌詞忘れちゃったり。
あら、うん、どうするんですか。
自分で作ります。
即興で。
即興で。
でもこれ見に来てるファンの方分かるんじゃないですか。
何回も見てる方は分かると思うんですけど、その日が初めてっていうことは絶対分かんないと思う、
ね、そうですよね。でもコアなファンの方はそ
れ
も
またやってるわ。
いやでもレアな回に来れたと思うかもしれませんよ。
あ、本当ですか、
うん、いや間違ったわ。
でそれレアだったわ。見てる人はすごいあの順当で、
はい、
芸術的なやつも見たいけども、やっぱりそれが滑る時も見たい人よくおるんね。
ちょっと人間らしいところということですか、
うんうん、それは面白いと思いますね。
うん、そういうねこう完璧に飾ってらっしゃるからこその
あ
っていう瞬間がちょっとこう親しみを、より親しみを持った
、ね、見た人はね、やっぱり印象ね思い出ものすごい残るでしょうね。
歌詞間違えたりえ衣装を間違えたとかあります。
それはないですね。さすがに
歌詞ぐらいですか。その滑って転んだとかそんなあんまりありません。
転んだことはないですね。お客様の前ではないです。やっぱお稽古とか、
うん、
舞台稽古中とかはいっぱいあるんですけど、
うん、
お客様の前では転んだことない。なかなか
やっぱりこう違うスイッチがパッと入るんですかね。
でしょうね。
あのコロナの後、
はい、
いろいろ活動が復活してきてますね、はい、今ね。
そうですね。
で一番最初に復活したのはいつ頃、どんな舞台でした。
そうですね、いつ頃だったかな。
でもずっとねオンラインでされてたっていうのから、お客さんを入れましょうってなったのは、
う
ん、
その11月ぐらいだったと思うんですよね。いや、
2020年前
だったと思います。
うん、
の時に松竹座で OSK だよ全員集合っていうのをやったんですよ、
うんうんうんうん、
全劇団員が松竹座に立って、うん、その時にやっとお客様と接したと思います。
あ、たくさん入りましたお客さん。
はい、でもその時はやっぱり一席ずつね、うん、開けさせていただいた
んで。そか、上限決まってたんですもんね、うん、
はい、でもその時の幕が上がった時のお客様の拍手は未だに忘れられないですね。
うわ、なんか想像で泣ける。
いや本当にすごかったです、うん、拍手ってなんか感情があるんだなと思いました。そうですね、
いやオーケストラのコンサートでもそうやね。
あ、そうですよね、うん、
やっぱり去年一昨年あたりで止まった後のね、
うん、
再開された時ね、
松
竹座なんかやとね大阪でしょ、
そうです、
神戸で松竹座やったら陽性ですね。 あ、そうなん、落語とか漫才とかもう今ないんですけどね、新海地の松竹大のも全く寄せの、
そうなんですね、
だから大阪と神戸と、まあ、どっちも松竹は持っとったんですけどね、あの場所が違うんですが、でそれでここ最近で思い出に残ってる舞台はどこでどんな出し物でした？
そうですね、やはり先ほども言わせていただいたんですけど、うん、その私たちの劇団の創立100周年記念公演ですね、うん、
どこでやったらいい
んですか？2月は大阪は松竹座でさせていただいて、3月は東京の新橋演舞場、
さっき言われてたやつね、両方ともたくさん入りました。
そうですね、やはり
100周年、
あ、そうなんです、100周年です。
100周年ということは
大正11年に、
あ、
松竹楽劇部として誕生いたしました。
ヤンさんが何代目トップスターっていうの分かるんですか？
何代目はね、ちょっとその戦時中とかっていうのも挟むので、
なるほど、
ちょっと資料が、
まあ、暇ができたらね、引退した後でずっと記録作っていて、
ど
れ
記録はね昔から辿ってです
ね、そうですね、うんうん、
で今度この公演が、
はい、
近々はどこで、
あ、そうですね、
はい、
7月に京都南座 で,
南座 で,、
はい、でこちらは第一部をその春の時とは変えて第一部御明寺っていうミュージカルをさせていただいて、
はい、
2部の方はインフィニティ同じ出し物なんですけど、ちょっとメンバーが、出演メンバーが一部チェンジするので、
お、
はい、
また新たな、で、アンさんが安倍の生命役になるという、
そうですか、はい、
御明寺、
はい、
一部と二部で随分雰囲気が
ガッと変わりますね、
変わりますね、これが7月9日土曜日から7月18日の月曜日、京都の南座で行われます、はい、午前の部が11時から午後の部が3時からということでね、はいはい、行われるんですね、
一等席が8500円で二等席が4500円ということです、はい、これ詳しいことなんかはどっかホームページかなんかであるんですか？
そうですね、私たちの劇団公式ホームページも、あとインスタグラムとかもやってたりするんで、
はい、
ぜひ検索して見ていただきたいと思います。
OSK で検索をお願い
します、はい、もう OSK で検索大丈夫ですか？
はい、もうすぐ出てきますよね。
そうですね、たまにあの、ね、椎茸の会社出てくるんですけど、
嘘OSK です、
そうです
あるんですか？
あるんですよ、大分の方に、
大分の椎茸の、
大分は椎茸も、
多分大分の椎茸の
ってことなんですかねなので OSK 日本歌劇団で検索していただいた方が確実だと思います。
椎茸は出てこない、
椎茸は出てこない、はい
7月9日から18日まで、これはあの 京都の南座ということは、この回は大阪はないわけですか？
そうですね、大阪はもう南座のみとなっております。
で、はい、それからもう一つが、あ、その100周年記念コンサートが、
はい、
9月11日12日の日曜月曜日に、これ大阪なんですね。
そうです、中央公会堂でさせていただきます。
中央公会堂大、集会室で、はい、OSK 日本歌劇団創立100周年記念コンサート、関西フィルハーモニー管弦楽団と、
ああ、オーケストラね、
はい、はあ、はい、共にこう、これはこうコンサート音楽も一緒に楽しむみたいな感じですね、
ってことなんだと思うんですよね。まだ詳細自分たちもちゃんと分かってないんですけど、あ、
これが S 席が8000円で S 席が6500円、
うん、
A 席が4500円ということですが、いろいろまた検索していただいて、
そうです ね、
はい、
あの同時に三田の町の振興のために、
あ、そうでした、
OSK の人たちが今頑張ってられるわけで ね、
その辺ももう
それまたいろいろやりましょうね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
ぜひ、
はい、ということで今日は OSK 日本歌劇団トップスターのヤン・リンさんでした。ヤンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。